節ですが、私の方からは2点、ご説明をさせていただきたいと思います。1点目ですが、今月21日に、開催いたしました、長岡でのですね、東京電力フォーラムについて、ご説明をしたいと思います。お手元の資料をご覧いただければと思います。新潟市と上越市のサテライト会場と合わせまして458名の皆様にご来場いただきました。この場を借りて、御礼を申し上げます。本フォーラムは、これまでの地域説明会以上により多くの県民の皆様のご意見を伺い、ご質問にお答えしたいという考えで開催させていただいたものでございます。エネルギーの重要性、放射線に関する知識、東亜電車の安全性と、お伝え内容も多岐にわたりましたが、有識者の皆様との、トークセッションでは多くの方がうなずきながらお聞きになられていたことが印象的でございました。私自身、放射線に関しましては専門家の先生のお話をお聞きし、より一層勉強しなければならないと思いを新たにしたところでございます。また、ご来場の方々からは原子力発電はなんとなく不安といった声が一部ございましたが、エネルギー事情や放射線の知識が深まった、屋内待機の有用性がよく分かったといったお声も多くいただいてございます。2ページ目にはアンケート結果をまとめております。いただいた声をしっかりと発電所運営に生かしてまいりたいと考えてございます。本フォーラムは初めての取り組みでありまして、至らぬところもあったかと思いますが、多くの皆様にお越しいただき、エネルギーや原子力発電について考えていただける一つのきっかけの場になったのではないかと考えております。今後もさまざまな場や手段を用いて県民の皆様のご不安や疑問にお答えするとともに、発電所の状況や取り組みなどについて丁寧にお伝えしてまいります。2点目は、今年最後の会見となりますので、この1年の振り返りと来年の抱負についてお話をさせていただきます。今年は新年初日から能登半島地震が発生いたしました。プラント設備で影響がなかったことはもちろんのこと、署員がすぐに参集し、情報収集や通報が的確に行われたことを、とても頼もしく感じております。4月には、7号機に燃料を送付し、その後設備の健全性を確認する中、6月には輸出的に原子炉を起動する準備が整いました。6号機につきましても先月、来年の6月には燃料底後の健全性確認を実施できるよう、安全対策工事や使用前事業者検査を順次進めていることをお伝えいたしました。ご参考としまして、お手元に6号機の主要の安全対策工事の資料をお配りしております。赤枠で囲っているものが現在も工事を進めているものです。配管管通路の止水対策や火災防護対策などは数が多く、主な搬入建屋の建て替え工事はこの中でも大きな工事となりますので、引き続き安全最優先で進めてまいります。なお資料に実施済みとあるものも含めて、原子力規制庁さんによる、使用前確認をもって工事の完了というふうに考えているところでございます。また、プラント設備といった観点だけではなく、コミュニケーションに注力した1年でもございました。私自身、挨拶運動やサンクスカードの活動を2年以上続けており、サンクスカードにつきましては延べ6000枚以上、お渡しをしたところでございます。特に警備員の方々は、ヘルメットに多くの志ステッカーを貼っていただくなど、協力企業の皆様にも、喜んでいただいているところでございます。そして、現場にも足を運ぶ中、ワイガヤレビューなどで活発な議論が交わされるようになり、発電所内が活気づいていることが目に見えて分かるようになってまいりました。加えて社会からご視察などでお越しになられた方々からも、ご安全にお疲れ様といった挨拶が取り交わされて、とても良い雰囲気だと感じたというお声をいただいて、ございます。一方で、今年は災害が多く発生した1年でもありました。一人一人がリスクへの想像力を働かせ、より現場でのコミュニケーションを取っていれば せげた部分もあったと考えております。
海外レビューや
班長対話などの取り組みを通じ、現場での安全行動の徹底、パフォーマンス向上につなげられるよう、当社と協力業のチームアップの在り方を考えてまいります。最後となりますけれども、来年も安定する追求に終わりはないという考えのもと、目指すべき姿についてさらなる高みを目指してまいります。そして地域を愛し、地域に愛される発電所、発電所で働く全ての人が思いを持って笑顔で生き生きと働く発電所の実現を向けて、さらにまた再稼働に向け尽力をしてまいりたいと考えております。本日私からは以上でございます。
続きまして、松坂より運転保守業についてご説明をさせていただきます。
はい、松坂です。お手元プレス公表運転保守状況という資料を、ご確認ください。まず非常用ディーゼル発電機の状況です。こちら2020年11月25日に7号機の非常用ディーゼル発電機 A 号機、こちらからの油漏れについて公表しておるわけですが、対応状況としまして、この潤滑油が漏洩した箇所、こちらの原因調査、再発防止対策、こういったことを進めているわけですが、対応結果をまとめてございます。再現性試験というものを11月25日、それからその後、定例試験、こちらを12月20日、に実施しました。それにおいてですね、運転パラメータ、機器の外観、油の飛散状況、こういったことで、異常は確認されておりません。再現性も確認されていないこともありまして、油の漏洩は、設備の損傷によるものではないと、推定してございます。そのため11月22日の油の漏洩につきましては、一時的な、ミスト、霧状にですね、出てくる、そういったものが噴出した量、これの増加によるものと、考えているところでございます。またもう一つ2ページ目ですね、こちら、2024年12月20日に発生しました大湊川の屋外エリアでの、怪我人関係の、お話ですけれども、こちらですね、人身災害の 重症災害だったということもございまして、更新はございませんが、日々のホームページ掲載不適合リスト、こちらをグレード1ということで改めておりますので、こちらをお知らせいたします。私からは以上です。
はい、私どもからの説明以上となります。これより皆様のご質問をお願いしますので、挙手の上発言をお願いいたします。はい、では友さんお願いいたします。
所長からこの1年というお話がございましたけれども、明日でですね、原子力安全委員会から燃料の移動禁止命令の解除がされるちょうど1年となるわけですね。今所長がおっしゃったように、7号機、6号機とも、いわゆる技術的な何かの再稼働に向けた準備が進んでいると思うんですけれども、一方で、いわゆる知事の判断といいますか、その検討の姿勢は変わらず、またその、地元同意といいますか、皆さんの言うと地元の理解というのがですね、見られる状況になり、またその再稼働も実際の見通しが立たないという状況にはこの1年間変わりがなかったわけですけれども、その点については出張はどのように感じられていますか。
はい、ご質問ありがとうございます。今お話がありましたように、技術的には7号機、燃料装置が4月に終わり、6月に発電性の確認と、一通り、済ませたというところで、ございます。で、5号機も、燃料装置に向けて、安全な工事、消防事業者検査、基本的には大付けで進んでいるというところだと認識しておりますが、一方で今ご指摘のように、まだまだ、県民の皆様のご理解という点においては我々至らないところはあるというふうに考えています。ここにつきましては、やはりコミュニケーションブース、そして21日のフォーラムという形で、いろいろな形でですね、お伝えをさせていただいて思いますけれども、やはり備前と県内をですね、中心に、県内、広くですね、お伝えをしていくという取り組みを、年明けからもですね、継続していくということが非常に重要かなと というふうに思ってございます。あと安全性の追求とかですね、核物防護につきましても、これまでも皆様にご指摘ご心配いただいた、スマホの件ですとか、ガスボンベの件といったものもございますので、これについてはやはり、より一層ですね、プロセスをしっかり改善をし、より一層、発熱が働く6000名に近い方々をですね、より浸透していくようにですね、中のやはりセキュリティ文化、そして安全文化というのをですね、より一層の向上に今後努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
もう一点お伺いください。先月21日の中岡の東京エレンフォーラムの後にですね、ニューヨークスの相原さんが質問されたお話をちょっと重複してしまうんですけども、先月の記者会見で6月10日の燃料投下という日程を皆さんに対してですね、県議会で、自民党の議員の方からですね、まだその安全対策工事など、終わってないのに、早々とその燃料倉庫の時期を発表したのは、いかがにも、かなり強い形で、その東京電力の姿勢を批判し、また、それに対してその県の当局からもですね、この点については、政府が違ったときに、ややその不快感といいますか、伝えたという、そういった答弁があったというふうに伺っているんですけども、改めて、その先月11月28日の段階で、6月10日という日程を出したことについて、どのようにお感じになっているのかというのと、あとその県からの その意見などを聞いた上で、その点についてはどのようなお感じになっていらっしゃるかという点を強く伺っ
ています。ご質問ありがとうございます。まず、6号機の、設計及び工事計画の、認可の、認可ですね、認可が、9月に頂戴できたというところでございますので、機器の設計等は固まったというところ、そしてその後、工事の詳細設計、いわゆる工事設計の方も見通しが立ったということで、使用前確認変更申請ですね、いわゆる使用前事業者検査を受けているという中で、当然この中には燃料、倉庫備というのを記載するということになってございますね。それを、記載しないとですね、次のステップということが なりませんので、記載させていただいた上で、使用前確認変更申請を申請させていただいたと。その申請をするという人はですね、その燃料倉庫備を含めてお伝えをするということで、先月の記者会見でのお伝えに至っております。そういった中でですね、もちろん県の委員会でのやり取りというのは承知しておりますが、我々としましても県の県庁の皆様にはですね、事前にお伝えはしているものの、やはりこれについてはコミュニケーションのあり方、そしてご意見の受け方というのはまだ改善の余地があったのかなというふうに考えてございますので、今回を踏まえてですね、やはり県の皆様とのですね、コミュニケーションについてはしっかり改善を図ってまいりたいというふうに考えるところでございます。
そのコミュニケーション改善というからには、何が問題なのかという点に認識があった上での改善という話になると思うんですけども、その点、今回私たちへの発表の仕方ないしは、その県へ その事前の伝達の中で、何かしら問題点があったというふうに感じたんです
か。はい、従前からですね、何か公表するというときには、県の、県庁の皆様には、事前にお伝えをして、ご意見をいただくというところですが、なかなかその短期でやってしまうとですね、いただいたご意見に対して反映しきれないというところもですね、あったりしますので、時間的余裕をしっかり持って、内容も、詳細にちゃんとお伝えをし、ご意見をしっかり伺って、それをご意見をどう踏まえてですね、発表の仕方ですか、説明書のあり方といったところについてはよりご意見が反映できるような形に、してまいりたいなというふうに考えているところでございます。
で私もその解釈といいますか、認識なんですけども、 前 の、 その潮前確認変更申請のいわゆる仮置きの日程でですね、今年の12月の燃料装化、またその来年2月 の、 再稼働という、日程を示し仮置きの形で示した形で、規制庁の方に申請をしていたわけですから、そうなるとその11月の段階でその変更しなければその前 の、 その、申請との整合性が実態と合わなくなるわけですよね。そうなるとその11月にそういった発表をしました、変更の申請をするのは、流れから言うと、当然のような気がして、その点をしっかり説明されればいいというふうに私は認識していたんですけども、その認識は何か間違ってますでしょうか。
戸松記者の指摘を私たちというご認識は間違っていないと思いますし、我々も 前にもちろん出してまして、当然その年月が来るというところで変更申請を出さなければいけないということに基づいて変更申請をお出ししているということですので、原子力規制庁さんから特にそれについてコメントがあるということではなく、いわゆる必要なステップを踏んではいるというかと思っております。ただやはり県の、県民の皆様のご理解を得ていくという中で、やはり県庁の皆様とのコミュニケーション信頼関係というのは極めて我々も重要だと思っておりますので、ここについては事前にもちろん説明というのは今回もしておりますし、従前からやっておりますが、やはりいろいろですね、ああいったようなやり取りが あったということは、やはり我々としてもより一層事前のですね、十分さというところについては、今までで十分かどうかというのをしっかり踏まえた上でですね、繰り返しになっちゃいますけれども、より一層連絡を密に、やってまいりたいなと思ってございます。
はい、ありがとうございます。続いていかがでしょうか。中田さん、お願いします。
中田日報の中田です。お願いします。所長の今の1年の振り返りの中で、人身災害について聞けられていましたけれども、この12月20日に発生した港ウトガエリアの怪我人は今年度の12件目になって、昨年度のちょうど2倍という件数に達したところで、所長も発生不動再発防止を呼びかけたりですとか、ワイドや検討会開いたりとかいろいろ対策している中で、こういった今回の事故の要因を見ますと、そのクレーン作業中 の、 その距離感とか適切だったのかなっていう基礎的な部分の欠如が原因なのかなと思うんですが、改めてこういった大きなこういう事案が続いていることについての改めてご認識をお願いいたします。
はい、先月の記者会見でも中内記者から同じ、質問を受けて、なんとか止めていきたいというお話をした矢先で、このような災害でありますし、やはり重症の災害ということでありますので、これは重く受け止めています。当日の朝、救急車が、出ていくところを私専門に当然いて見ておりましたけれども、その当日すぐにそのクレーン、どういうクレーンであったか、どういう大きさのクレーンであったかというのは確認に行っております。やはりですね、フックが体に当たるということは非常に大きな、災害を起こすというのですね、身をもってちょっと実感したところでございます。で今回のものにつきましては、いわゆる鉄骨を、コンクリートに流し込むと鉄骨をですね、設置すると、鉄骨のフレームですね、フレームを設置するという、作業が終わって、最後の後片付け作業で、フックだけを、袋がついてましたけれども、下ろしていくという中、いわゆるメインの作業でないところで、起こったということで、これは12件、ですね、過去も振り返ってみましても、メインの作業というのは大概作業をやられている方、班長さん、現場の監督さんはすごく注意をする、こういった後片付け作業、そして準備作業というところは、ちょっとした、なんていうんですかね、注意力が少しそれるというところがですね、あるなというのは、私も と感じているところであります。こういったところもですね、あのしっかり、注意が必要なんだ。非常に人身災害上の注意というのはもうどこで取ってもですね、基本的にことはできないんだということを改めてお伝えしたいと思いますし、我々東京電力の社員もですね、やはり準備から後片付けまでワンススルーといいますか、一貫してちゃんとマネジメントオブザベーションとかですね、工事管理による監督というところをしっかりやるというところですね、こう教訓としまして、土地明け以降ですね、こういった災害が発生しないようにですね、改めて、活動といいますか、浸透を図ってまいりたいというふうに思っております。
ありがとうございます。対策として、その今注意喚起がメインになっていて、現場とのコミュニケーションというのは非常に重視されていると思うんですけれども、そもそもそのクレーン作業の基本動作とか、そういった部分、その作業にあたっての基本的な教育の部分がちょっと十分なレベルに達してないとか、そういう教育もあるのかなと感じるんですけど、その辺り
と。はい、今回のクレーン操作者は当然資格者でございますし、被災された会津者の方もいわゆる玉掛けといわれる講習を受け、釣り人の下に入らないっていうのは、まあ、もう基本にはもう申し上げたように基本中の基本ってそういう講習も受けてやっているというところであると思いますけども、メインの作業というのはやはり、釣り人の下に入らないというのは徹底してやられてるんだというのは我々は重量作業というのは見ていきようと思うんですが、今回のようにフックとその下に、まあ、1キロぐらいの、袋がぶら下がった状態でただ下ろすだけという時に、多分ちょっと注意状況がそれたんで、ちょっとご本人まだきちんとした、ヒアリングができてないので今推測でものは言えませんけれども、そういった中でどういうふうに注意がそれたのかというところはあったかと思います。今おっしゃられたように基本の機能値を守るというのもそうですけれども、私もこの災害を非常に重視して社長の小早川さんも議論しておりますけれども、やはりいわゆる精神論とか、そういったものだけでは十分ではないだろうということで、やはり物理的対策もしっかりとるというところ、例えばクレーン の, その送り出しの長さに一定の、これ家庭の話です、あくまで私の家庭の相手ですけど、送り出しの長さに基準を設けてそこで一旦は止め、必ず止めるのかです、ね、そういったことをこれはアイディアですので、まだそれやるということではないですが、そういったアイディアをどんどん出しながら、物理的なアイディアを出しながら、しっかりとですね、いわゆる意識の振動だけではなく物理的対策も合わせて、やってまいりたいなというふうに考えています。
では続いて伊藤さん、お願いします。ちょっとお待ちください。
NHK の伊藤です。よろしくお願いします。すみません、ちょっと一番最初の初めの質問の方に戻ってしまうかもしれないですけど、運転事実上の運転禁止命令の解除から1年についてという話題で、ちょっと関連させた質問をさせてください。この1年間ですね、柏崎刈羽原発ではどのようなテロ対策の改善の取り組みを進めてきていて、所長としてはこの1年間の取り組みについて、どのような評価、100点中何点とかそういうような評価があればですね、教えていただけますでしょうか。
はい、核セキュリティ対策という意味では、まず最初にやはりセンサーの、対策というのが最も中心になるかと思っております。これについては先日ですね、核セキュリティ専門家評価委員会の、山下委員長の、取材もあったと思いますけれども、今非常に今日は風が強くて雪が降ってない、日ですが、昨日は結構穏やかで、一昨日は雨風すごく強くという中ですが、やはり昨冬と比べましても一昨日非常に厳しい状況だったというふうに私自身も屋外に感じましたが、すでに何分の1かにはさらに下がっているというところを実感しておりますし、毎週のようにですね、多いところについてどういう対策を打っているという報告を受けている中で、 ものすごい分析とものすごい対策を打ってるなという感触がありまして、専門家の委員の委員長の先生から言われるというだけでなく、自分としてもこういったセンサー対策というのは相当進んだなというふうに思っております。またさまざまなそのプロセスですね、薬物の問題が昨年にありましたけれども、そういったものもですね、プロセスがかなり出来上がってきているという実感はあります。ただやはりまだスマホの持ち込みですとかガス問題の話とかあったということを踏まえると、そのプロセス、作ったプロセスに対してやはり 100% 浸透しきれたかというと、そこはまだかなというふうに思っておりますので、やはり、年明け以降もですね、そういった浸透活動というのは、しっかりやっていかなきゃいけないですし、これ終わりがない改善だと思います。今もって難点というのは難しいんですけれども、まあ、一定程度の進捗はあったものの、やはりもっと最後の詰めをしていくという段階かと思ってございます。
スマホの問題とも今挙げられてましたけれども、まあ、その現場にそうしたテロ対策の意識っていうのがまだ十分浸透しきれていない要因みたいなところはどういったところにあるかなというふうに考えています。
テロ対策の意識が浸透しているかいないかというのは、内部脅威の可能性も含めて意識がすごく高まっていると思います。スマホでやはり聞き取っていますと、完全にうっかりで慌て出てどっかのポケットに入れて、で手で触ってみるんだけど触りきれなくて持ってきちゃったみたいなのがですね、結構あるかなというふうに思ってまして、やっぱりこういうところは意識はある程度あるんだけども、しっかりとした確認プロセスっていうところがやっぱり人間やっぱりやってると少し緩むところが出たりしますので、やはり分かりやすく、なおかつ反復でずっと続けられるようなですね、確認方法とかそういったところをですね、ちゃんと考えてちゃんと徹底していくっていうところをより一層やっていくのかなと思っています。
ありがとうございます。
はい、その他いかがでしょうか。井川さん、
電気新聞の井川です。6号機の工事の進捗の資料をいただいたのと、ご意見をいただきたいんですけど、まだ件数ですね、まだ7割というのは変わりがないでしょうかという確認と、燃料倉庫までにこれらの工事を終わらせるということになると思うんですけど、そのあたりの意見と、あとは冬場なのでなかなか作業が進まない懸念点とか、そういった中、地震の中で課題とかあればお願いします。
はい、ご質問ありがとうございます。7割という数字はですね、変わってございません。というのはやはり、いつも申し上げておりますけれども、残ってます7号で非常に、未完了で問題になりました貫通部、これがすごくやっぱり数がということと、主な搬入建屋ですね、このように規模が大きいものが残っております。これ資料はだいぶなんていうんでしょうか、主要なところでなおかつ残っているところですね、ハイライトしているところがあるので7割に見えないというところもあるかもしれませんが、順調には進んでいるというところかと思っています。ただ我々としては拙速に進めてですね、やはり7号機のように、未完了のようなことを起こさない、そして手戻りのような工事をさせないということが非常に重要だと思っておりますので、特に貫通部についてはやはり対象がしっかり把握されていて、しっかりと工事がされ、その工事をやったことがしっかり確認できるというところですね、幾重にも今チェックの体制を作ってですね、工期は燃料倉庫の基準を決めたのであれですけども、拙速にならないように、非常に漏れがとにかく出ないようにというところを重視してやっているところでございます。
よろしいですか。では、その他いかがでしょうか。では、続いて大竹さん、お願いします。
読売新聞の大竹です。 東京電力フォーラムについてお伺いします。これまで今年1年コミュニケーションブースとか地域説明会とかいろいろ説明の機会の場を設けてこられたと思うんですけども、今回のこの東電フォーラムのアンケート結果を見て所長どのように受け止めたのかっていう、これまでの違いどのように手応えを感じているのかというのが1点と、これまでコミュニケーションブースとか地域説明会でアンケート結果っていうのを公表してこなかったとじゃないかなと思うんですけども、今回だけどうして公表したのか、これまでのアンケート結果が分からないのでこれだけ見つかれてですね、あまり正直よく分からないというところなんですけども、どうして今回だけ公表したのか、その辺もちょっと教えてください。
まずですね、フォーラムという形で、トータル400、以上の方に来ていただいたというのはある意味すごく大きな数字でありますので、そういった方に、アンケートを出しきちんと回答していただいているということですので、そういった形で見える化をさせていただいたというところはあるかと思っています。で、やはり専門家の先生が入ってですね、そのことが非常に高い評価を受けているということはこのアンケートを見ても私も感じておりまして、私自身も先ほどご説明から申し上げましたけれども、放射線についてはより一層の勉強が必要で、やはり中川先生のですね、講義というのは大変啓蒙されるといいますか、趣向を厚されるところがございましたので、ああいった形で専門家からやはり原子力の領域についてお話をいただくというのは非常に良かったのではないかというふうに思っているところであります。一方でフォーラムのぶら下がりでも申し上げましたけれども、今回の形がベストかって言われたらまだそんなのはベストですという とても言える状態ではない。今回いただいたご意見とも踏まえながらですね、より工夫をしていく必要はあるなというふうには感じているところであります。
はい、私の方からもちょっとお答えさせていただきたいと思います。今稲垣が申し上げたようにこのフォーラムというのは初めての取り組みでございまして、いらっしゃる方々の、いろいろこう試行錯誤しながら、今回21日に行ったわけです。で、実際それに対しての反響というのもこれしっかりと開始したというのはおそらく今までなかったかと思いますけど、そういうのも含めまして、全て初めての取り組みですので、ここら辺の公表運動も、ご意見、皆様のご意見などを踏まえながら今後進めていきたい、検討していきたい、さらに検討していきたい、改善していきたいというふうに考えています。
その他いかがでしょうか。
じゃあ次、田中さん。
はい、田中さんお願いします。
新潟日報田中です。今年の1年の振り返りというところに戻るんですけれども、改めて明日で自制措置命令解除から1年ということで、ただこの1年でもやはり地元同意だったりとかそういったところが衝撃になって再稼働を図れなかったわけですけれども、実際東電の余地所得で、仮置きとはおっしゃって伺ってますけれども、設けた期間から大幅に遅れて再稼働を果たされてないわけなんですけど、その1年 その再稼働の手続きのスピード感といいますか、改めて消防自身振り返って、この1年 その再稼働の手続き の進捗、どんなふうにお考えになっていますか。
はい、私自身はやはり発電所長という役割ですので、まず発電所の安全性というのをしっかり固めるというのが最大の任務だというふうに思っています。この意味で安全対策工事というのは発電所の安全性というのを明らかに高めているものですので、これが7号機について、これ今後も引き続き安全性対策を行うことは必要かと思ってますけれども、国の規制基準を踏まえた、そして福島の発電も踏まえて一定程度できてきたというところについては成果があったかというふうに思っているところでございますし、やはり6号機も、それに合わせてですね、安全対策工事を進め安全性を高めていくというのが、私の最大の責務であります。 ので、そこについては一定のやはり進捗はあったなと思ってございます。ただ一方で、当然のことながら原子力発電所という発電所という名前ですので、電気を作り、そして、東日本全体、ひいては日本のやはりエネルギー需給に貢献をしていくというのが、発電所のミッションでもありますので、そういう意味において、やはり、再稼働というのはしていかなきゃいけないものだというふうに考えておりますが、これについてはやはり、県民の皆さんのご理解あってのでございますので、私どもとしましても、やはり本社、そして新潟本部とですね、連携をして、新潟県の皆様にですね、しっかり取り組み状況、そして安全の高まりというのをお説明していくと、これに尽きるかと思っておりますので、ご指摘以降、それに尽力してまいりたいと思っておりございます。
ありがとうございます。県民の理解が大事というのは考えたかっておりますけれども、それで、先ほどもちょっと触れさせていただいたんですが、総合特別事業計画、総得なんですけども、更新が間もなくかと思うんですけども、その辺り、6、7、5期の再稼働の、時期であったり、日付であったりとか、あと、今年の夏、桜井市長にも、海洋計画含めて、ご市長が出された条件の回答ございましたけれども、市長が求められてた、その1位から5の対応っていうところは、どんなふうに、そこは総督のところでは、盛り込んでいくかっていう点で伺えるところがあるわけなんですけど。
はい、まず、総督についてはまだ、検討中という状況ですので、当然今、まだ対応してないという状況ですので、それについては、多分、現実を踏まえた、改定がされているというふうには考えておりますけれども、ちょっとまだ中身について私どもとしてまだ把握できているものではないですし、廃業計画につきましても、検討は進めてございますけれども、今6、7号機以外でどうのこうというところですね、具体的なところはまだとても申し上げられる状況ではないという状況でございますので、詳細はまだ検討中というところでご勘弁ご容赦いただきたいと思います。
ありがとうございます。すみません、最後に1点別の話題だったんですが、政府の地震本部が海域断層の事例を決まるんですけども、調査結果でそれを踏まえて先日東電の方と規制庁の方で会合を持たれたというふうに伺って、で規制庁の方からは何か能登半島のその断層の連動について、少しもう少し根拠を説明が欲しいというようなやり取りがあったというふうに伺ってますけれども、改めてその点について現状の発電所 の, その地震の想定について所長ご自身現状の想定には改めて問題はないというふうなご認識でよろしいでしょうか。
はい、この記者会見でも何とかご説明してきておりますけれども、我々設計用の地震が並びに設計用の基準津波の設定にあたりましては、設置区か審査の前の段階で、周辺の陸域、海域で影響を及ぼす可能性のある、断層ですね、それから津波については地滑りについても相当調査をしてですね、で基づいて、保守的な設定をさせていただいて、今の基準地震と津波というのはできていますので、今一定程度やはりそれについては保守性があるというふうに考えてございます。今回の、先日の原子力規制委員会の議論において、いわゆる地震本部の、新知見に対して、個別の断層の、による、地震並びに津波などの影響というのは今の設計用の地震伝統、そして津波の高さに対して影響がないというのはご理解をいただいたというところですが、今お話がありましたように、能登半島の北側にからちょっと佐渡に向かうというところの190キロの3つの、トータルの長さが190キロの、トータルの3つの断層の連動について、その評価モデル、モデリングについてですね、妥当性をもっと詳細に説明するようにというところの、ご意見が出ておりますので、今回いただいたご意見を踏まえてですね、しっかりとですね、いわゆる地盤の関係性とか、断層のその、遺存の関係性とか、そういったものを、詳細に用意させていただいて、ご説明していくことになるかというふうに思います。
新潟日報の方です。よろしくお願いします。すみません。以前も聞いたかと思うんですが、事故と怪我人の多さ、それから六七号機の工事が非常に増えていることについての相関について、所長がどうお考えなのか、お聞かせください。
はい、事故と言いますか、人身災害ですね。人身災害が去年の倍ぐらい、熱中症の述べたやつだと倍だと思うんですけど、多いというのはもう厳然たる事実で、我々としてやはりこれは重く受け止めなきゃいけないというふうに思っております。それぞれのですね、モードがですね、やっぱり非常に異なるので、基本的にはやはり個別に現場は今やかい、そして是正措置プログラムを回して対策を立っていく必要があると思っておりますけども、先ほど申し上げましたように、多くがですね、負担の作業ですね、やはり準備とか後片付けというところで出ているというのが私のちょっと意識でありまして、そういったところで気を抜かない、また注意力をそらさないというところが今回非常に重要なポイントかと思っています。工事量と、災害の関係性というところについては特に定量的な関係性があるというところには至っておりませんけれども、工事の種類もさまざまありますので、やはりそれにまんべんなくですね、カバーできるようにしっかりと抑えて水平展開をしっかり測っていきたいと思います。
ありがとうございました。その他いかがでしょうか。では戸松さん、
はい、
よろしくお願いします。
先日の核セキュリティ専門家協会委員会の、その後の板橋委員長 の記者会見の際にですね、いわゆるスマホのような、持ち込みについては、これだけその日常生活とそのスマホがですね、密接になっている中で、意識の浸透だけではなかなかこう防ぎきれないというのもあると。そうなると、例えば、板橋さんのアイデアでしたけども、例えばそのスマホから出るその微弱な電波を感知するような物理的な、いわゆるその、装置という仕方といいますか、そういったものを検討するんじゃないかというふうなお話をされましたという話を会見されていたんですけども、この点については実際にこちらの方でなんか考えていらっしゃるような対策というのは実際あるんでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。さっき怪我の話でも何て言うんですか、精神論とかそういうのでは十分でないって怖い方も常々お話をしているようなお話をさせていただきましたけれども、本件もハードソフト両面で、いろいろ対策を考えているところであります。ただこれですね、核物質の方にかかりますので、すいません、具体的にどのような装置を考えているかというのがですね、ちょっと申し訳ない、大変申し訳ありませんが、申し訳ない状況ですが、ハード的な対策も検討には入っているというのだけは申し訳ないというかと思います。
はい、わかりました。最後に、以前、かなり前ですけども、いわゆるその人身災害がちょっと増えてきたときにですね、なかなかその、再稼働の、準備ができても、なかなか進まないという、その辺の、モチベーションといいますか、そういったものが影響するのではないかという話を、質問させていただいて、そういうものではないというような話を、所長からいただいたものを記憶しているんですけども、なかなかこの1年間、核燃料の医療停止命令が解除され、またその技術的には、起動できる状態になってもですね、起動できないという形になると、すみません、これは外からの目で見方なんで、皆さんのあれとは違うかもしれませんが、やはりその、モチベーションですといいますか、それがなかなか容易ではないだろうなというふうに、私なんかからは推察されるわけなんですけども、その来年に向けてですね、7号機の状況はありませんし、6号機についても、 まあ、燃料倉庫とか、まあ、その後の、まあ、かなり緊張感のあるセットはまだまだ続くと思うんですけども、その後その技術的な状況が定まってもまだというふうな形になった時に、まあ、どういうように、まあ、商員の皆様、また協力企業の皆様含めてその仕事に対するモチベーションを維持するのかというのがなかなか難しい問題ではないかと思うんですけど、そのについては来年にかけてどのように考えていくかというお考えでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。まず怪我とモチベーションの関係は現在に至っても関係があると思うので、今までの聞き取りも含めてですね、考えてございません。で、一方でモチベーションの維持はどうかというところについてですけれども、今、私も当然モチベーションが低下してないかというのは所長として非常に気になるところでございますので、特にやはり運転ですね、7号機のタクティレブドライブで大変苦労して、そして今ある意味人を待っているという運転員のモチベーションが落ちていないかというところは私も気になって、今後半中4班まで、対話をしております。まあ、最近もやってございますけれども、やはり彼らは、まず運転できるというのは6、7号の運転員のある意味いろいろ与えられた、保険の言い方ではないんですけども、ある意味非常に、ありがたい、まあ、役割だというふうに、認識しているということと、今6号機のやはり準備というところでかなり、頑張っているというところがあるので、やる気満々ですというのはほぼ回答であります。ただ小川さんのおっしゃっているのは、さらにそれも進んで落ちないかという意味も踏まえますと、そこはやはりしっかりですね、安定した運転をしていくにはどうさらにしていくべきかとかですね、あと続いて、まあ先ほどできればですが、その後には定期検査というのは控えております。定期検査というのは、まあ、今も定期検査中といえば定期検査中ですが、本格的に数十日でやるという定期検査は、十何年ぶりとかになりますので、こういったことをしっかりやっていくためにはどうしたらいいんだっていうですね、こういった検討をですね先行してやってもらおうと、こういったことをですね運転側そして保全側両方にしてもらうことでですね、やはり意識を高めてもらうとともに、やはり我々運転していくんだ、保全をやっていくんだという意識が維持できると思っていますので、当然我々もですねモチベーションの維持ということについてはさまざま対話が含めてですね、近隣の、まあ、工場さんとか務めてはありますけど、そういった検討していくことがまずやはりモチベーションの維持につながるかなというふうに考えております。
その他よろしいでしょうか。最後から一言お願いいたします。
最後ということでご挨拶を一言させていただきます。皆様本年も、1年間大変お世話になりました。ありがとうございます。寒い日が続きますけれども、体調我々も気をつけますけれども、皆様も体調を崩されないようですね、どうかご自愛いただければというふうに思っていますし、どうぞ良いお年を迎えていただきたいと思います。来年以降もですね、まだ運転に向けて尽力してまいりますので、引き続き皆様と、いろいろ質疑応答等もあるかと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。どうも本日はありがとうございました。
それでは以上といたします。ありがとうございました。しっかり準備なく1点私の方からさせてください。来月 の会見についてです。通常定例で2週目の木曜日、4週目の木曜日ということでやらせていただきますが、来月言いますと1月の9日になります。今日からです、ね、営業日として実はほとんど間が空いていないということもありましてですね、1週間ちょっと後ろ倒しにさせていただいて、最初の会見を1月16日、にキッカー の定例の説明会で、その2週間後、最終週にですね定例の会見をしたいと思っています。所長会見についてですね、まだちょっと日程調整中ですので、そちらについて改めて皆さんにご案内をさせていただきます。よろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。